実は今対面で話してるんですね。マスク越しで話してるんですが、すごい久しぶりな感じなんですが、しばらく大学に戻っていらっしゃっていたというか、通っていらっしゃったというか。
そうですね、大学にといっても普通の通学の大学というんじゃなくて、通信制の、あの大学に通っておりまして、3年間洋画コース、最終的には洋画コースというので
洋画、
はい、したんですけど、そこには3年いたかなと思います。お絵描きですね。だから
お絵描きをされてきた
芸術大学によっては1年生の時に全部日本画もやったり洋画もやったり、他のこともやったりというところもあると思うんですけど、私の場合はもう、あのもちろん、あの鉛筆デッサンとか木炭デッサンとか、そういうこと、水彩画もやりますけれども、最終的に洋画に行くっていうのを最初から選んで入ってます。
なんか洋画に惹かれるきっかけみたいなのもある。
ですね、もともと絵を描き始めたの、絵を描き始めたというか習い始めたのが5歳6歳
ぐらい。そうなんだ。
で、妹が近所の絵画教室に、公民館とかでやってる絵画教室、子供向けの絵画教室に行くっていうのでついて行ったんですね、それに。で、そこで公民館で妹と一緒に2年間ぐらい通った後に、その公民館で絵を描いていた、教えてた先生が個人的に持ってらっしゃる絵画教室があったんですけど、そこに途中から並行して通い始めて、そこにだから中学1年生ぐらいまで毎週通っていて、中学2年生か3年生ぐらいから別の絵描きの先生のところに、アトリエに通うようになって、美大の受験とかまで考えてたんですけど、まあせず。
ああ、考えてたんだ。そうなんです
ね。考えてましたね。むしろすごい。で、私の地元にあったそういう美大にほとんどの人が進むようなコースを持つ高校っていうのも見学に行ったりしてたんですけど、
そうなんだ、
まあ本読んだりとか、あとまあ英語の勉強したりとか、いろいろしてみたいなって思うこともあったので、まあ、美術系なんだけど人文系のある大学を選んで入ったっていうのが元々あったんですね。大学、それは本当にあの通学の大学に入ったっていうのがありました。それでまあ美術史とか美学の勉強をして、で研究職まで行こうかなと思ってたんですけど、紆余曲折ありまして、結局まあ絵に
戻ってきた
というのがこの最近です。
じゃあこの3年間は結構描いたんだ。
そうですね、描きましたね。で、私油は全然やったことがなかったんですよ。油絵の具自体は、あの家族が結構絵が好きだったので、祖父も趣味としてはやって、うまくはないんですけどね、もちろんその趣味としていろいろやってたのを見てたりとか、あとおばが学芸員だったので、あのそのおばからいろいろ間接的に教わったことはすごく多い、本当に多いんですけど、それの影響もあって、でだから油絵を選んだっていう理由としては、おばの影響が大きいと思います。そのいろいろ見て、見る機会が、西洋絵画としての油絵を見る機会が多くて、それにこうやっぱり感激することが多かった。すごい好きなんですよ、油絵を見るのも、もともとなので、それで選んだのがありますかね。そういえばその、
で3月に卒業展があって、
はいはいはい、
で私も伺ったんですけど、ありがとうございました。めっちゃ大きい絵でびっくりしたんですけど、あれ部屋で描いてたんですか。
そうです、どれくらい大きいかっていうと、 私たちは F100 号って呼んでるんですけど、
うん、
大体のサイズで言うと縦が140、縦横は置いといて短辺が140センチ長辺が160センチぐらいの大きさの絵を展示するのはまあ1枚なんですけど、あの2枚卒業制作の最終作品としては描かなきゃいけなかったんですよ、うん、それのうちは1枚を展示しました。
なんか部屋で描こうと思ったらベッドを縦にしていってみるなんか大きさなんだけど、大きな絵を描く時と、
はい、
なんかこうかなさんが子供の頃から描いてきたような、
はいはい、
こう机の上で描く絵と、
うん、
なんかこうな何が一番違ってくるんですか。
ですね、うん、空間感覚が違います、
うんうんうん、
なので最初だから、私静物画を描きたかったんですよ、
うん、
で静物画を描こうと思って、本当にその F100 号のキャンバスに描く前にエスキースっていう下絵というか下作品というか、うん、そういうものを何作か描くんですけれども、うん、それはちっちゃいサイズで、ちっちゃいどのくらい、まあでも普通の画用紙とかのサイズを描く、
うん
ですね、それは静物画として描けるんです、
うん、
ただ大きいところに写した時に静物画にできなくなるんですね。つまり、うん、後ろが浮くんですよ。後ろと前がちぐはぐになっていくんですね。つまりその後ろに壁を描いて静物画を描くとかにするっていうのはちっちゃいサイズでしかあんまりうまくいかなくて、だから後ろを空間表現にしないと、
うん、
なんか絵が成り立たないなっていうことを思って、
うん、
そこにすごい悩みました。うん、うまく言えないんですけど、こうだからスケールが変わると、絵に絵画ってこうサイズで向き不向きの題材っていうのはやっぱりあるんだなっていうのを実感して、うん、静物画っていうのはまあもちろん見てたら皆さんお気づきだと思うんですけど、そんなに大きくないサイズが多いじゃないですか、
うん、
でその大きい絵になるとやっぱり歴史画とかスケールの大きいものっていうのは結構多かったり、うん、まあ、現代美術に関して言うともっと抽象的なもちろん色彩表現とか、うん、線でどれくらい埋め尽くすかとか、この構成の表現になっていくと思うんですけど、うん、伝統的に言うとあんまり大きくない方が静物画が多いと思うんですね、
うん、
でそれはやっぱり理由があるんだなということにこう気づいて、まあでもそれでもそれなりに空間表現としてなんかやりたかったことができた感じはあって、
うん、
初めてその嫌いじゃない絵になった感じがするっていうところはありました、
うん、
はい、
なんか自分の絵で描くその変だけど細部と、
はい、
でも絵ってこんな大きくてどこから見るかによって、
は
いはい、全然見え方変わってきたり、
うんうんうん、そうですね、
まあもちろん視力によっても変わるかもしれないけどだからなんか大きければ大きいほど想像力をどこに持っていくのかなっていうか描く時も、
うんうんうん、
なんか想像それが想像できなくて、うん、絵を描くってどんなことなんだろうって、全部部分を埋めないと絵にはならないけれど、絵としての作品になるには全体がないと作品にならないし、
うん、だから、まあ、友也さんもそうだと思うんですけど、うん、全体を見ながら細部を描くっていうのをやってる、交互にやってらっしゃると思うんですけど、だからすごく大きい絵を部屋で描かなきゃいけなくて不便なのは離れて見れないこと、
うん、そうですよね、う
ん、ですよね。だからそれは本当に部屋の隅っこに置いて自分はベランダに出て見るぐらいの勢いで、
うんうんうん、
見るしかなかったりしますね。
うん、富谷さんのギャラリーに行って、はいはい、でギャラリーは絵もあるんだけどそこでも描いてはる
ん
です
よ、ね、うんうんうん、
だから両方見れるってすごくこう見る方からしても 面白いなと思って、まだ途中の絵が置いてあったりとか、
うん
うん、でこれこの続きどうなるんだろうって、
うんうんうん、
であれ全然変わったよとか言われたら、あれどんな風に変わった、結構足していくじゃないですか。
そうですね、
もうあれもあそれあれなくなったよって、なくなるどういうことなんだろうとかあのそういうこう割と 生もんって変だけど、こう変わる生き物みたいなところが、
そうですね、
絵にもあるんだろうな、うん、最後に出来上がってもサインしたらそれはそれで固定するのかもしれない、
まあ、でも結構変えてる人いますけど
みんなの元気いて変わるっていう、
うん、うーんとか、まあやっぱりよく聞くのは、一個書いてみてしばらく部屋に飾っといて、うん、なんか馴染まなかって書き直すとか、そういう話をよく聞きますし、うんうんうん、あのさっきのアナログデジタルの話じゃないんですけど、うん、デジタルの方が早く変えられるし元の状態に戻せるんですけど、うん、アナログは絶対元の状態に戻らないんですよ、
言ってみたら。
でそれは逆にあの私聞いてそうなんだと思った話が一個、その絵の具の層をやっぱ塗り重ねていくと、うん、光の屈折が変わるので実際に見え方が変わるっていうのがあって、あ、うん、だからこう画面の強度を上げるために絵の具をとにかく層を増やすっていうのは一個大切なんだなっていうのは実感もしましたし、
今ふっと人生だなって思いました。重ねていくと
大きい
見方も変わってきたり、光の加減とか受け止め方が変わってくるっていう。
そうですね、うん、なんで、まあ、そういう面白いところは絵の具にはありますね、うん、絵の具だけじゃないかもしれないけど、